さん、こんにちは。今日も聖書の御言葉からメッセージを聞いてまいりましょう。本日の聖書の箇所はガラテヤ書2章1節から14節です。パウロが同僚のバルナバとマナ弟子のテトスを伴ってエルサレムでの会議のために上京する、この場面から始まります。
ガラテヤ人への手紙、2章1節から14節。その後、14年経ってから、私はバルナバと一緒にテトスをも連れて、再びエルサレムに登った。そこに登ったのは啓示によってである。そして、私が異邦人の間に述べ伝えている福音を人々に示し、主だった人たちには、個人的に示した。それは私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためである。しかし、私が連れていたテトスでさえギリシア人であったのに、割礼を強いられなかった。それは忍び込んできた偽兄弟らがいたので、彼らが忍び込んできたのは、キリストイエスにあって持っている私たちの自由を狙って私たちを奴隷にするためであった。私たちは福音の真理があなた方のもとに常にとどまっているように、瞬時も彼らの教養に屈服しなかった。そしてかの主だった人たちからは、彼らがどんな人であったにしてもそれは私には全く問題ではない、神は人を分け隔てなさらないのだから。事実、かの主だった人たちは、私に何も加えることをしなかった。それどころか、彼らは、ペテロが割礼の者への福音を委ねられているように、私には無割礼の者への福音が委ねられていることを認め。というのは、ペテロに働きかけて、割礼の者への使徒の務めに就かせた方は、私にも働きかけて異邦人に使わしてくださったからである。かつ私に賜った恵みを知って、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネとは、私とバルナバとに交わりの手を差し伸べた。そこで私たちは異邦人に行き、彼らは割礼の者に行くことになったのである。ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって彼をなじった。というのは、ヤコブの元からある人々が来るまでは、彼は異邦人と食を共にしていたのに、彼らが来てからは、割礼の者どもを恐れ、次第に身を引いて離れていったからである。そして、他のユダヤ人たちも、彼と共に偽善の行為をし、バルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた。彼らが福音の真理に従ってまっすぐに歩いていないのを見て、私は囚人の面前でケパに言った。あなたはユダヤ人であるのに、自分自身はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活していながら、どうして異邦人にユダヤ人のようになることを強いるのか。
エルサレムの訪問は久しぶりでした。このエルサレム会議でパウロとバルナバはアンティオキア教会の代表として異邦人キリスト者の割礼の是非という問題についてエルサレム教会の指導者と協議をします。2節ではエルサレムに登ったのは啓示によるのだと言います。すなわち、決して個人的な意図ではなく、教会から派遣されたのである。神によって使わされたことを強調します。そしてパウロは、異邦人に述べ伝える福音について意見を求めました。これは福音そのものについて疑問や不安を抱いたということではなくて、異邦人キリスト者に敵対する者の攻撃や非難によって 自分が福音を語ることが無意味になってしまうのではないか。そのことを恐れて、人々に対して問題提起をしたのでした。同行したテトスは、パウロの福音宣教のいわば生き証人です。異邦人、ギリシャ人で無割礼でしたが、割礼を強制されなかった。五節では、割礼を受けさせようとする強制に屈しなかったと言っています。この問題に対するパウロの強い思いを感じます。四節では、潜り込んできた偽の兄弟たちがいたと表現します。偽の兄弟たちとは、キリスト者に立法主義的な規定を押し付ける者たちのことを言っていて、いわゆるパウロの福音宣教の敵対者とも言えます。潜り込むとかこっそり入り込む。いい加減にしていると、悪しき者が知らない間に入ってくる。そんなイメージができる表現です。私たちの生き方においても、いい加減にしていると隙ができて、そこによからぬものが入ってくる。そんなことがありますよね。偽り者はこっそり忍び込んできて、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙うのだ、と激しい口調で非難しています。当時、福音宣教において、パウロが最も強く語っていたのは、福音による自由、すなわち、律法規定による束縛からの自由、律法の規定によらない救いの恵み、神の恵みの自由なのです。その自由が奪われかねないと危惧しているのです。続けてパウロは言います。しかし私は決してそのような敵対者たちに屈服したり、譲歩したりすることはなかった。福音の真理がいかなる時もあなた方のもとに留まっているように、すなわち、福音によってキリスト者に与えられた解放と自由は、いかなる時も、たとえ敵の妬みや攻撃があったとしても、決して奪われることはない、ということをパウロは強く示しているのです。さらに、6節で言うように、パウロにとってはどんな人から認められるか、それはどうでもよいことでした。神から福音を掲示され、使徒としての証明を受けたこと。神から与えられたただその一つのことを、パウロは握っていました。主だった人たちはパウロにどんな義務も負わせなかった、と言っています。パウロの使命に人からの影響はない、と。ただ神からの証明のみに立っているのだと、パウロは力強く語ります。そしてペトロには、割礼を受けた人々に対する福音、すなわちユダヤ人への福音宣教が任されたのに対し、パウロには、割礼を受けていない人々に対する福音、異邦人への福音宣教が任されたとして、それぞれの働きの方向は異なるけれども、宣教の使命としてそれぞれが神から託されていることをはっきりと示します。パウロの異邦人への伝道は神からの恵みであることを、ヤコブやケファ、ヨハネ、つまりユダヤ人の伝統を重んじる中心的な人々からも認められて、一致の印として右手を差し出すことによって、合意が表され、信頼関係がすでに成立していることが示されました。つまり、それぞれ召された働きは異なるけれども、信仰によって互いに信頼し合い、一致していることをもう一度強調しているのです。さて、その後、アンティオキアで一つのことが起こりました。パウロはケファに対して、面と向かって強く非難したことを語ります。これはアンティオキア事件と言われるものです。ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者が一緒に食事をする場面で、ケファ、つまりペトロは、ユダヤ人キリスト者がやってくるのを見て、恐れ、尻込みし、異邦人と一緒に食事をしていたところから、思わず身を引こうとしました。その態度にパウロはショックを受けたのです。そして、ペトロの態度に、バルナバや他の者も影響を受けて、 引きずり込まれたではないかと強く非難します。14節ではこのような態度に対して福音の真理をまっすぐ歩いていないと言っています。まっすぐ歩くというのは人の評価に振り回されず揺るがずに信仰の道を主体的に歩めということです。14節でパウロは言います。ユダヤ人らしく生きないで異邦人のような生活を強要するのか。ユダヤ人の前で異邦人との食事や交わりを控えようとする態度、それは異邦人にユダヤ人としての生き方を強要することになるのではないか、なんと不当なことかというのです。今日の箇所はここまでです。このアンティオキアでの出来事を経てガリラヤの教会では信仰による義と救いという福音理解がいよいよ語られていきます。キリスト教がユダヤ教という民族宗教の枠を超え、パレスチナという一つの地方の壁をも超えて万民のための宗教として進展していくプロセスで必然として起こった出来事と言えるでしょう。さて今日の箇所からのメッセージのポイントはこれです。福音によって与えられた自由をまっすぐに生きよう。今日の箇所はパウロが語る福音が立法的な枠組みや地域の文化的な壁を越えて拡大していく契機となった出来事についての箇所でした。パウロが異邦人宣教で語った福音の中心は、キリストイエスによって得た自由、福音の自由であり、まっすぐ歩く、主体的に生きることです。私たちキリスト者としての人生は、過去の古い経験や枠組みから解放されて、想像を超えたような恵みの広がりを生み出していく、自由で主体的な生き方なのです。例えば何かの枠組みにとらわれて考えているならば、そこには自由はありません。今までこのようにしてきたのだから、こうする以外にない。他の可能性はありえない。これでは前例を踏襲するだけの人生になってしまいます。なんとつまらないことでしょうか。しかし、キリスト信仰者は前例にとらわれない人生を歩むことができるのです。過去の経験、世の評価、常識という縛り、以前はそのようなものが人生を小さく弱いものにし苦しめていました。しかし、イエス・キリストの十字架によって救われ、新しい人生を、神の子としての人生を歩み始めました。過去の一切のものは古きものとして葬られました。福音に生きる自由が新しい人生を開いていきます。誰も聞いたことがない、見たことがない、思いもしなかったようなことが起こり始めるのです。それがキリストイエスによって与えられる新しい生き方です。信仰者は主体的に信仰の決断をし、選択をしていきます。神は私たちの考えをはるかに超えて御業をなされる方です。過去にとらわれることなく、決断し挑戦していくとき、神が自由に働かれ、新しい恵みがどんどん開かれていくのです。私は一昨年、実に20年ぶりに大学院へ行って学び始めました。50歳の時に日本語教師になってから、言葉と文化について考えさせられ、もっと学びを深めたいと考えていました。巷ではシニア世代のリスキリングとか学び直しなど話題になっていますよね。これからの人生、私にはどんなことができるだろうか、漠然と考えていました。実は20年前に神学を大学院で学びました。でも当時はまだ子育ての真っ最中でしたので余裕がありませんでした。子供たちはみんな巣立っていって、今なら学びに集中できる。でも若い人たちと一緒に果たしてできるだろうか。大体体力が持つだろうか。いろいろと年を感じることも多くなってきました。目も悪くなってきましたし、疲れやすいし、そんなに頑張らなくてもいいやん、というふうに言われたりもします。 諦めることは実に簡単です。しかし、やってみたい。新しい世界に飛び込んでみたい。学んで社会に貢献できるようになりたい。そう考えると、心の底からワクワクしました。私は信仰者として、神が開いてくださる恵みを期待して、踏み出すことを選びました。実際、かなり努力はしました。文献を読んでも読んでも、どんなことが書いてあったっけ？忘れてしまうことも多くなっています。また、深く考え続けることには多くのエネルギーが必要だと分かりました。何度も何度も読む。とにかくメモを取る。人一倍努力することに徹しました。信仰によって踏み出したこの挑戦を通して、新しい世界、新しい恵みを味わうことができました。学びの楽しさを存分に味わうことができたのです。親子ほどに年が違う若い留学生や、日本語教師、英語教師として働きながら、社会人として学びに来られた方々は、皆さん親切で、一緒に学ぶことが本当に楽しかったのです。私自身の日本語教師としての働きに、大いに役立つ学びでした。さらに、そこで新しいビジョンも与えられました。これまでの人生を総括するようなビジョンです。このビジョンはまた後日分かち合いたいと思います。愛する皆さん、あなただからこそ歩める人生を神様は用意してくださっているのです。世の風潮や評価は絶えず耳に入ってきます。流されそうにもなります。しかし、パウロが語るように、福音の真理に従ってまっすぐ歩むべしなのです。古きは過ぎ去り、すべてが新しくされました。神の子として生かされる自由を受け止めて、はばかることなく決断し、挑戦できるのです。尻込みせず、遠慮せず、何にもとらわれることなく、神様の恵みを期待して歩み出すなら、今までは考えられなかったような、豊かな人生が開かれていきます。神様は愛し子であるあなたに自由で豊かな人生を歩んでほしいと願っておられます。キリスト信仰者として恐れず、たじろがず、まっすぐに歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の地なる神様、感謝をいたします。イエス・キリストの十字架、福音によって、今、解放と自由の人生が与えられていることを感謝をいたします。信仰によって希望を抱く自由、愛する自由。私たちは福音によって得られた自由を謳歌して、伸びやかに生きたいと願います。どうか導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。